山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今週は山梨大学に在学中の学生にお話を伺います。先日私東條がキャンパスでお話を伺ってきましたので、こちらをお聞きください。では自己紹介をお願いします。
山梨大学医学部医学科1年の岩吉です。よろしくお願いします。
岩吉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご出身は山梨ですか？
いや、出身は九州の長崎から来ました。
あ、そうですか、九州からなんですね。じゃあ一人暮らし始めたばかりですか？はい。あ、そうですか、楽しいですか？
いやいや、楽しい反面難しいことも多いですね。
大変ですか？はい、そうですよね、こう実家のありがたさ分かったりしますよね。
あ、はい、お母さんのありがたみがよく分かるようです
そうですよね。さあ、まあそんなね、長崎からいらっしゃったということですけれども、なぜ山梨大学の医学部を選ばれたんですか？
はい、医師を目指す際に研究員になるか臨床医になるかで迷った際に、山梨大学は医学研究と地域医療の両方に力を入れたカリキュラムであったため山梨大学に決めました。
実際に入学してから感じる山梨大学の良さってどんなところですか？
はい、学業や部活、アルバイトなど何事にも一生懸命取り組む真面目な人が多く、日々刺激を受けられます。また県外出身者が多く、多様な価値観を持つ人と触れ合うことができます。
うん、あの一生懸命取り組む人が多いっていう環境はやっぱり自分自身も成長できますよね。
はい、とても日々刺激を受けて自分自身も成長しないとなと思います。
あ、刺激を受け合ってる感じが伝わってきますねさあ、そして岩吉さんは現在医学部の1年生ということなんですけれども、どんなことを学んでますか？
医学部の1年生では体育や第二外国語といった全学部が共通して受ける共通教育科目のほかに、医学科用の科目を履修することになります。その科目では生物や数学、物理といった理系科目や生化学などの基礎医学を学習します。また今年は中止になりましたが、9月頃には早期臨床体験という実習があり、山梨県内の病院で医師や看護師の方の仕事を見学させてもらいます。
現場を見られるっていうのもいいですよね。
はい、
うん、今年は残念ながら中止になってしまった。
はい、残念ながらコロナがちょっと蔓延してしまいまして。
あ、そうなんですね。でも今後ね、こういった機会も増えてくるんじゃないかなというところで、そこは楽しみにしたい部分ですよね。
はい、とてもやっぱり入ったからには楽しみにしましたので、
実施できるといいですね。
はい、
さあ、そして講義の中でここが面白いとか難しいなと感じることってありますか？
やはり面白いと感じるところは、これまで習得した知識がこれから習う内容に密接に関係しているところですかね。難しいと思うのはやはり覚えられないといけない内容が多いところですかね。
やっぱり記憶力とか、あの知識を積み重ねていくこととか、そういったところが非常に大事なんですね。
はい、その通りです。
さあ、勉強についてもね、今聞いてきましたけれども、学生生活というと部活動なども楽しみの一つだと思うんですが、岩吉さんは部活とかサークルとかは所属してますか？
はい、部活動は山梨大学医学部ハンドボール部に所属しています。医学部と書いてあるものの、医学部のみならず、医学部以外の学部の人や山梨県立大学の人も多数所属しています。
あ、そうなんですねじゃあここでもいろんな方との交流があるんじゃないかなと思いますが、ハンドボール部に入部されたのはなぜなんですか？
僕自身高校生の時からハンドボール部に所属していることに加えて、ハンドボール部がいろいろな学部の人で構成されていることが他の部活と違って面白いなと思いました。
ああ、やっぱりこういろんな方と交流したいなっていう気持ちがあったわけですね。
はい、
ハンドボール部今入っていて楽しいところとか、入ってよかったなと思うことってありますか？
やはり部の雰囲気が良いことだと思います。部活の時は真面目に取り組み、部活外の時は先輩後輩関わらず仲がいいことですかね。
それこそ先ほどね、ちょっとコロナの影響なんてお話ありましたけれども、コロナ禍ではありますが、部活動は比較的楽しく活動できてますか？
そうですね、コロナ禍ならではの難しさもありますが、やはりコロナ禍ならではで活動していることも多くなったので、やはり楽しく取り組んでおります。
週にどれぐらい集まってるんですか？
週1ですけれども、体育館が取れたりなどしたら週2、週3でも行っています。
ああ、じゃあ練習こうできるときはなるべく集まってしてるっていう感じなんですね。
はい、そんな感じです。
はい。では将来ですけれども、どんな仕事に就きたいとかやりたいことなど教えていただけますか？
はい。医師として地域医療に関わることです。医師として地域の人々の暮らしを後ろから支えるようになりたいです。う
ん、非常に頼もしいですね。さて、いよいよ受験シーズンが到来しますけれども、岩吉さんから受験生に向けておすすめの受験勉強方法がありましたら教えてください。
はい。暗記科目においては隙間時間を使って覚えていくのが良いと思います。例えば通学中のバスや電車とか、休み時間にこまめに目を通していくだけでも効果が出ると思います。また理系科目は闇雲に演習を進むのではなく、じっくりと一つの問題に取り組み、考え方をしっかりと理解していくのが重要だと思います。
はい、できなかった次、できなかった次ではなくて、一つの問題にしっかりと向き合ってできるようにすることから始めるのが大事なんですね。
はい、一歩一歩頑張っていくことが大事だと思います。
積み重ねですね。では岩吉さんから受験当日の過ごし方についてもアドバイスいただけますか？
はい、受験当日は緊張しました。しかし緊張しない人はいないと思い込み、開き直って受験しました。うん、また自分自身を信じていくのが大事だと思います。自分が解けなかった問題は難しいと思い込むことで、気持ちを切り替えて次の科目に取り込めると思います。
はい、やはり自分を信じるっていうところが大事なんですね。
はい、
そういった自分を信じられるっていうのもまた強さの、ね、一つだと思いますので、受験生の皆さんに頑張ってほしいですね。
はい、頑張ってほしいですね。
では最後になりますが、山梨大学を目指している高校生の皆さんにメッセージをお願いできますか？
これから入試も近づき、思うような結果が出ず焦るかもしれません。しかし諦めることなく自分を信じて頑張ってください。この辛い時を乗り切った経験は、ね、何事にも耐え難い財産になります。
力強いメッセージをありがとうございます。そして岩吉さんご自身もね、地域を助けるような、そんな心の支えになるようなお医者さんにぜひなってくださいね。
はい、
頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
今回は医学部医学科1年生岩吉智樹さんのインタビューをお届けしました。今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。